さて今月も第4月曜日がやってまいりました。トクトクトークの時間です。お話しいただくのは西国霊場火山院山本紅葉ご住職です。日々の生活の中にヒントにしていただけるいろんなお話を頂戴できますのでよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。いつもその言葉を聞かせていただいてプレッシャーを感じながらお話しておりますけども11月この23日っていうの、はい、まあ勤労感謝の日でございますけれども ね、まあ知る人は知るで、もともとこの11月23日というのは、はい、まあ新城祭とも読むし新嘗祭っていうね、はいはい、そういう祭りでやったっていうことですね。
はい、
まあ本来この新嘗祭っていうのはまあ神事だったわけですけども、この神事のことに関して前回はお話しましたよね。神様の前では本当に嬉しい嬉しいと喜ぶのがいいんだよねって、本当にね、あれ喜びで生きるっていうのがやっぱり一番ですよね。感謝って喜びですからね。ね、だからそういう意味において本当に仏教、まあ、仏教というのはね、やっぱり悟りを求めるとかね、やっぱこの修行というか、そういうなんか修行者とか愚道者のようなイメージが仏教の場合強いですよね。ですから、まあ、お酒はあかんとかね、そういう精進を保たないといけないとか、そういうような縛りが結構ありますけど、日本神道系の場合だったらね、本当にもう収穫の喜んでやね、鯛を備えて、ね、そして神様の前でお酒あがらぬ神はない言うてね、お酒飲んで踊ってね、まあ、ベロンベロンになってその境内におってもね、みんなそれがええねやってなことでやね、もう本当にしていると、ほんで神様と仏様のこの取り扱いの違いは何やねんって感じがするんですけど、だから仏教はちょっとそういう愚道者とかね、そういうふうな手がところがあるのでちょっと重たいかなと思ったりするけど、私自身はそういう感謝ということに関しては、やっぱり日本神道系のそういう全ての神に感謝っていうのがなんか好きですね。本当に好きです。で、そして、ま、勤労感謝。でも、今最初、ま、新嘗祭って言いましたけども、はいはい、この新嘗祭もね、日本国民を代表して、天皇陛下がね、その時に取れた申告、ね、それを、お口にされるという、本当に、この感謝というかね、それを天皇が、国民を代表してするという、そういうふうな神への感謝っていうのが、まあ、新嘗祭だったわけですね。まあ、本来、新嘗祭ということで、まあ、祝日だったわけですけども、はい、まあ、戦後、まあ、天皇陛下をもとに日本人はあるんですけれども、その日本の文化というのに関しては、アメリカ人は理解できなかったのかもしれないけども、また、天皇陛下っていうものに対して、それを正しくすればいいもんとか、ね、はい、ところが戦前はまあちょっとそれを利用して国民をコントロールするとか言ったりしたりもあったんですよね。だから天皇の祭祀、宮中祭祀と休日とは連動させてはいけないという、GHQ からの、はい、まあ言えばお達しがあったわけですね。だから GHQ としてはもうこういう新嘗祭なんかやめてしまえっていうこと、うん、でも日本の国にやはりこういう11から23日という祭日が根付いているわけですから、
そうですね、
ですから、ね、そこでやはりこの祭日を、まあ継続していきたい、どうしようかといろいろ考えたときに、別の言葉として、まあ一応勤労感謝、働けることの感謝。働くっていうのは、今はいろんな職種がありますけど、はい、昔の日本というのはまあ農耕の国ですから、はい、みんなが働くことによってお米が取れる、作物が取れる、はい、そういう、まあ結局、新嘗に引っ掛けてですね、はい、結局、まあそういう、生産物が取れることを心から感謝をしましょうということで、まあ勤労感謝という名前にしたらどうだろうと、その当時の方々がいろいろ知恵を出されてね、はい、そしてこういう名前になったわけです。でも、私としたらどうもなんかこう、本来の新嘗祭のそのあり方が GHQ によって、このように変えられたっていうのに関してね、少し心的には抵抗があるのは事実なんです。なんで彼らのためにこんなされなあかんねんっていうところがあってね。そういうところがありますね。で、そしてね、このちょっとこの思うんだけども、そのように、 働くことによって生産物が得られることへの感謝であったものが、今は人間そのものが働いていることへの感謝に変わってきてませんか？私たちが仕事ができることに感謝とか、そういう感じになってきますよね。だから勤労感謝で言ったら、ちょうどそうね、ずっとお父さんとかいろいろ働いてるから、いろいろ働いてるので、ちょうど今年なんか連休ですからね。だからそういうことにおいて、日頃の働きを慰労して、ちょうどゴーツもやってるし、っていう感じでね。その、働いてる人を、まあ、慰労するとか、そのような格好に変わってきていませんでしょうかね。
はい、なんとなく私の中にもそういうものはやっぱりありましたね。
そうでしょ。
はい。
だから、それを考えたときに宗教家として考えたらね、大自然、神への感謝であった祝日が、人間の働くことへの感謝に変わってきてしまった。神からこの地上の人間にというふうに、なんかこう、降ろされてしまったというか、なんかこう、ちょっとそこに、そっと入り入れないと言いましょうかね。そういう感じのものがあるんです。ですから、やはり大いなる神への感謝っていうの、それがやはり大事じゃないかなと思ったりいたします。まあ、日本神道系において、まあ、神という言葉を使うと、まあ、いろいろあるわけですけども、まあ、仏教でもそうですけども、私は真言宗だったら、火の神さん、水の神さん、風の神さん、それぞれ太陽の神さんということでね、まあ、火天、火天とか、天という文字を使ったりしますけども、それぞれ五神言というマントラがあって、唱えますから、結局は日本神道系と一緒なんですけど、いや、そこでね、人と話しとって面白いなと思うんですけどね、神様って言ったらね、みんなやっぱり様をつけとるからね、こう、一つの命とかエネルギーと考えずに、擬人化するんですよ。
はい。
ね、まあ、例えば、七福神なんかの姿がありますやろ。
ありますね。
ああいう感じなんでしょうね。井戸の神さんいてるんよって言ったらね、はい、井戸にね、そこになんかこう帽子かぶったひげ生やしたよね、なんかこう、長い杖持ったようなおっさんがね、おって、そこを守ってるとかね、そんな感じの、どういうふうに擬人化するんですよ。で、こう、湖なんかでもね、はい、湖が来たらさ、綺麗な湖が来て、この海に、水にもね、ここにも神がおられるんですよ、なんて言ってごらんなさいませ。はい、まあ、この俺なんかで、ここで神いたら、例えば、こんなん想像するわけですわ。スーッと女神みたいに出てきてね、金の斧とボロな斧を見せてね、どちらの斧やとか言うなね。そういう、なんかこう、人がおるっていうような感じの、そういうイメージを持っちゃうんですよね。で、そこがね、ちょっと変わって、真理がうまく伝わっていないのではないか。そういう感じがします。で、私が神という言葉を使う場合には、もう誤解されないいただきたいんですけど、本当に、こう水なら水というものにある、そこの水の命といいましょうか。水が流れていたら、流れていたその水、それをエネルギー、その命そのものを神という。だから湖かて、こう、そこに水があるということは、やはりそこにちゃんとエネルギーがあって、その湖を保つだけのエネルギーが、そこに命があるから、そういうものがある。で、大地も大地です。大地もやはりただあるだけではなくて、その大地を大地、たらしめているエネルギーと言いましょうか。で、そして、その大地から取れる作物。稲にしろ、野菜にしろ、すべて、大地からのエネルギーを吸収して、その者たちは、食品と言いましょうが、なってるわけですよね。だから、大地のエネルギーをいただく。神に、のエネルギーをいただく。それが、新嘗祭とかにも流れてるんではないかなと思ったりいたします。だから全てに感謝っていう。だから今食卓に、どうですか、食べ物が出てきたら、その食べ物は大地、すなわち神仏のエネルギーがこの食物になってるんだよ。全て食べるもの、飲むもの、全てのものに、神のエネルギーが流れてるんだよ。そういう感謝の心を持って、合唱していただきましょう。こ これがご飯を食べる前のいただきますという手を合わす姿ですよね。まあ、いただきますというのもね、このところまるでもう本当に括弧だけになっているような括弧ありましてね、私とこの時とても面白い会話することあるんですけども、巡礼 あのお参りに来た方に注意するんですが、やっぱ私とこのお寺なんか西国33箇所で仏様の印の入った御法印っていうか、それを押してお授けしておるわけですけども、ただのスタンプやないですよ。だから、ちゃんと手を合わせて合掌して受けてくださいって言ったらね、はい、もう人によってはもう本当にスタンプ的なことで来とる人は、合掌して受けてくださいと言った時の所作がね、まるでご飯を食べる時のいただきますみたいな格好でパッと手を合わせて、はい、ちょうだいみたいな顔するわけですよ。で、その時に私の口から出る言葉が、あなたね、仏の印をいただく所作として、あんたのその手の合わし方、まるでご飯食べる時のいただきますの合わし方やんかいで、仏様に手を合わすんだったらもうちょっと時間かけて丁寧に合わし方になるでしょう。っていうその言葉を使った時に、そうだよね、いただきますっていう手を合わす時、本当に心をこもってしてるんだろうか。ご飯食べる時には手を合わすという、そういうふうなこと、パッとって、まで手を叩いてるみたいな。そんな感じのいただきますをしてないだろうか。心こもってるだろうか。感謝っていうのはそれですよね。だから日々そういうことさえ感謝ができないのに、勤労感謝としてしたときに、本当にその感謝っていうのは心こもった感謝ができるのだろうか。まあ、感謝っていうのはやはり、大いなる目に見えない力とか、そういうものに対して、手を合わすとか、そういうような所作となってある。心をこもってこそ、それが感謝やねえかなと思ったりしています。まあ、そういうことで、まあ、勤労感謝に関して、まあ、後半では、具体的にこのような思いで感謝というものをまた考えていただいたらということで、また話をしてみたいと思います。
ありがとうございます。じゃあ皆さんには一曲お届けしていきましょう。さて皆さんに一曲お聴きいただいたと、トクトクトークのお話、鈴木山本光陽ご住職、よろしくお願いいたします。はいはい
は
い、
よろしく。まあ、今神様のこととかで話いたしましたよね、はい、本当に多くの方々は神様というのを本当に擬人化するから、でもしょうがないですね、ある程度擬人化する。しかし、まあ確かにね、絵で描くとか、本来アマテラス大女神っていうのは、本当に地球を作ったというか、本当に太陽そのものの神的なことですから、あんな女性の格好にするということ自体がまた違うんでしょうけれども、どうしてもそういう人間的な感じになってしまったりするので、真意が伝わらないっていうことがありますよね。さて、勤労感謝ですけど、今年は本当に働く人たちが大変な時代になりましたね。もう本当に苦労されている方がいっぱい多いのではないでしょうか。その中で離職した人もあるでしょう。で、そしてまた職場をやっておきながらでも、その職場を、それを、職業を維持するためにものすごく努力している方々がいっぱいあるのではないでしょうか。本当に大変な時代になったなと思ったりしますけども。その中で確かに考え方によっては、こんだけコロナでみんな大変やのに、うちとここうやって仕事があって、うちとこの会社は潰れんで、こうやって働けてありがたいなっていうね、そういうふうな言い方で、まあ、勤労感謝という方もあるかもしれませんね。でもそのようにね、私今言いましたでしょ。うちとこの会社は無事やったから、こんなコロナのひどい時にこうやって働けるから、とかいうふうに、条件が満足できてできる感謝。確かにそういう感謝もあります。でも、じゃあできない方はどうなの？となりますよね。それを考えたときに私ちょっと思っているんですけども、神というのは一つのエネルギーです。ね、川が流れたら川の神さん、池があって池の神さん、先ほども言いましたように、川にね、ああいうひげ面のおじいちゃんが杖持って立っとるわけないわけです。その、川のエネルギーって言いましょうか。川を川たりした自然のエネルギー、それが神なんですよ、うん。そしたらね、人間の体の中っていうのは 70% が水なんですよ。うん、で、私、心筋梗塞をして、入院した時に、心臓がまだ破裂するかもしれないから、おとなしくしとけよって言われた時に、お医者さんが言われたんですよね。 血液というのは時速200キロぐらいで流れてるんですよって。それだけの圧力を心臓がポンプで送り出してるんです。それだけの筋肉の塊なんです。その筋肉の塊の一部が傷んだ時に、その傷んだところから破裂するということがよく起きるんです。それが起きたら、あなたをもう救うこともできないので、これは起きないとは、まあ、絶対言い切れません。だから、様子が落ち着くまでおとなしくというか、体を一切力入れずに寝といてくださいと言ってね、まるまる2日寝かされたわけですけど、あの時も言いましたよ。そう、心臓も動くにはエネルギーがあるんだって。そして、血液っていうのは時速200キロで流れる、そこにエネルギーがあるのだ。体中、それだけのもの、でもそれは人間は全然自覚症状もない。ただ、そんなことを考えずにしている。で、私はこの頃思うに、そう、神に生かされているのではなくて、神がエネルギー、ね、川にいらっしゃる神、井戸にいらっしゃる神、それから、風の神、火の神、全部ね、大地の神というのは全て、そういう、大地を大地たらしめている、水を水たらしめている、そういうエネルギーがあるのであるならば、それが神であるならば、そう、私の体の中にもそのエネルギーというものが満ち満ちているわけだから、神と共に生きている。日々エネルギーと共に生きている。命と共に生きている。そういうふうな見方で自分の体を見ることができないかなっていつも思っています。そうしたらね、今度は感謝ということを考えたときに、自分の願望とか、何かの条件が満足できたから感謝というそういう条件付き感謝ではなくて、自分の体に流れているその神の命を考えたならば、いつでも感謝ができる。自分というものがあることで感謝ができる。その神から流れているエネルギーを、それを自らで断とうとするような人もいます。それは神に対してのある意味私は冒涜だと思っています。その意味で確かにいろいろ今コロナ等で勤労感謝といっても何が勤労感謝やねん。もう日々の糧を得るためとかもう本当に今そうやって離職した中で本当に大変で大変で頑張っている。大変で頑張っているという人がいるでしょうが、その頑張っているあなたの体の中に流れている神のエネルギー、頑張っている自分を感謝しませんか。感謝っていうのは喜びでもあり、まあ、ちょうど朝ドラがエールっていうのやってますわね。だからそういうんで、ちょうど自分にエールを送る、それがまた感謝ではないでしょうか。なんか今の勤労感謝とか今の日本多くの方々が使っている感謝っていうのは何かの条件が整ったらとか良かったらとか、なんせ条件が満足しなかったら感謝ができない、そのような意味で感謝を使っているケースが多いんではないでしょうかね。普通一般的な家庭として考えたときに夫に感謝、妻に感謝っていうの言葉はいたりしますけど、それも夫、妻がお互いがちゃんとそれなりの条件ができて感謝。で、そしてどちらかが、病気になって倒れた時に、はあ、夫のありがたさが、妻のありがたさがわかるな。ほんで感謝しなきゃあかんな、なんて言ってる方、確かによく聞いたりします。でも、その時も、妻が健康でとか、夫が健康でとか、仕事なら会社が順調でとか、なんせそういう条件が整ってやっとできる感謝。それがほとんどの方の感謝だと思いますけども。自分に対する感謝だったら、周りのことはどうでもよくて、そういう試練の時でも、頑張ってる自分、よく頑張ってるね。頑張ってるね。頑張ってるね。頑張ってるね。ああ、頑張ってる自分というものが今ある。そのことに感謝をしてはいかがでしょうか。感謝というその思いが、ああ、やってるってことで、 まあ、エールとか喜びにつながったときに、そのときにその方は神仏とつながっていくでしょう。最初に言いましたが、本当に喜びと共に歩んでいる人、神様の前で、神社の前で、もう五穀豊穣を祝って、本当に喜びで、して踊っている人、それこそ神仏が祝福されると思いますよね。ああいう波動こそが祝福ですよね。神仏から受ける、まあ祝福と言いましょうか。だからそういう意味で、勤労感謝、たとえ厳しくとも、また順調に行っていようとも、一切条件を問わず、今自分というものがあることに感謝。どんな苦境にあろうとも、例えばコロナ離婚とかした方もあったでしょ。でその時でもいろいろ苦労して頑張った結果、そういう判断をしたわけでしょ。その判断をした自分はこれで良かったんだろうか、どうだったのかという、まあそういう考え方を持つこともまあいいかもしれないけども、仏教のお釈迦様の言う中道という善悪というものを指してものを見ずに、ただ自分というものあるがままに見る。そういう中でも、そうやって頑張って、そういうふうに判断した自分。なんせ、私思うんですけど、世の中でね、生きてる方でね、一生懸命生きてない人はいないと思うんですよ。外から見たら、何遊んどんねんって言うけどね、一生懸命遊んでますねんね。頑張って、ある、私の知りのある刑事さんが言ってましたよ。犯罪者いっぱいしてるけども、犯罪者はね、みんな悪いことばっかりして、何も、ぐうたらん生活してたんかと言ったら、犯罪者は犯罪者なりにな、みんなやっぱり一生懸命生きてんねんって。みんな一生懸命生きてんねん。今だったら、ね、私の知り合いの人でも、まだ大学が、ね、開いてなくて、同級生にも新入学したけど出会ったことがないとか、そういうのはいろんな苦しい人があったりしますけど、みんな一生懸命生きている。私も一生、それは一生懸命生きている、こういうようなところに入ったとか大学に入ったとか、そういうのではなくて、勤労感謝っていうのは、だから労という、勤労というからね、その言葉で何かこう、どっかに就職して働いてなかったらとか言ったりしますけど、あなた方はもう地球で生きてるわけですから、生きてる自分、生きてる自分に一生懸命やってるよ。それなりに頑張ってるよ。それなりに頑張ってるよ。頑張ってるなって、自分に感謝。そういうふうな一つの、まあ見方と言いましょうか。そういう捉え方で、この勤労感謝の日を、過ごしていただいたらなっていう思いで今日話を持ってまいりました、
はい、どうもありがとうございました。また来月もよろしくお願いいたします、
はい、
お話をいただきましたのは西国霊場火山院山本光陽ご住職でした。この放送明日までにはハニー FM のホームページにアップされますので、アーカイブ放送、スマホまたパソコンなどでお聞きいただけます。